この前のギリシャ旅行はマケドニアから始まったわけなんですけれども、おおむね天候にも恵まれて、移動も大型バスだったので非常にスムーズでした。しかもですね、初日は快晴なんですよ。2日目のピリピ、ここで私たちは大変な目に遭ったんです。今日の週報に旅行記の3月18日のところで転載したんですけれども、こんな風に書き始めてみました。テアテラの紫犬の商人、ルデや受選の小川と記念教会を訪ねた後、ピリピ遺跡へ行き、そこで大変な目に遭いました。パウロがだけでなく、私たちもですというふうに書き始めてみたんですね。右の上のところに、ルデや受選の小川、記念のところがある。見えるでしょうか？新学生のね、2人の女の子が水の加減を見てるんですね。3月の下旬で水どうかして、お、冷たいとかって言いながら。で、一人がブルーの傘を差してるの分かるでしょうか。ちょっとね、パラパラっと来たんです。でもね、他の人たちは傘差してないんですよ。まあ、これぐらい大丈夫だっていうふうなことでね。さっきのところから続けます。雨が降り始めたのです。降水確率 50% というので、ポンチョは用意していったのですが、みんなも私もずぶ濡れということが起きたんですよ。で、一応旅行の時には傘も持って行ってくださいというふうにあらかじめ言われていたので、傘も持って行きました。でも50-50なら大丈夫だろうと思って、私はねこれを持って行ったんです。100均で買った携帯用コンパクトレインポンチョ。これね結構大きくなるんですよ。で、水を防ぐには、まあ、こんなもんでいいだろうと思って行ったんです。心細いんですよ。もうペナペナのね、ポンチョなもんでね。一応90センチなので十分カバーしてくれたんですけども、雨がすごいんです。もう本当にね、どうなるんだろうっていうぐらい、ざんざん降り始めたんですよ。で、次の行までね。しかし、外泊なギリシャ人ガイドの歴史解説は、雨と同様に止まないのです。いやー、本当ね、大変だった。その後は、後ほど読みますから、あの読まないでくださいって もう読み始めてますね、皆さんね。あとでまた繰り返してみますけれども。しかしね、パウロたちは、ルデアが受選した喜びの後で、大変な目に遭うんですね。騒乱罪の角で、鞭打ちの刑に遭います。そして、投獄されるという、観難に遭遇するわけなんです。ただ今日のところは、16章の16節から34節までなんですけれども、観難からの解放という主題にしました。この聖書箇所でのキーワードは解放だと思うんですね。いろいろな人が解放されているということなんですけれども、まあそれにしてもまず最初に観難が起きているわけなんですね。それが16節からこんな風に書き出されています。ある時、私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた女奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多くの利益を得させていたものであると書かれています。この占いの霊というふうに訳されている言葉がですね、原文を見てみますと、ピトンの霊に取り憑かれているというふうに書いてあるんですよ。ピトンというのは、ギリシャ神話のアポロに滅ぼされた竜なんですね。蛇なんです。デルフィのアポロン神殿の託戦を授ける巫女さんのことをアポロンはピトーナーというふうに呼んだんです。このピトーナーという言葉が使われているわけなんですよ。ですからこれはドラゴンの霊に憑かれていた女、ここで描写されているわけです。この占いの霊に憑かれた女奴隷が叫んでいた言葉が17節に書かれています。この人たちは糸高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だと叫び出すのであった。そしてそんなことを幾日間も続けていたというんです。これを読むとですね、あれ？正しいんじゃないか？こんな風にドラゴンの霊までパウロたちの伝道を助けているんじゃないかというふうに思いますよね。ところがね、この女が言ってるのはですね、糸高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だというふうに叫んでるんですが、この道には定冠詞がないんです。 だから救いの一つの道を伝える方だ。他にもあるけれども一つの道を伝える。その一つなんだというふうに幾日間も叫び続けたということなんですね。ところがパウロたちが伝えているのはいくつもある救いの道の一つではないんです。唯一の救いの道なんです。それを何日も続けられたのでこれは止めさせなくちゃいけない。唯一の救いの道を伝道するためにドラゴンの助けを借りる必要はないということでパウロは18節でこのように叫んだんですね。パウロは困り果ててその霊に向かいイエス・キリストの名によって命じるその女から出て行けと言った。するとその瞬間に霊が女から出て行ったというわけなんですね。このことでこの女性はドラゴンの霊から解放されたわけなんですよ。しかしこれによって困ったのはこの女奴隷の主人たち、複数の主人たちがいたようです。この託戦によって金儲けをしていた主人たちが困ったわけなんですね。それで19節から書いてありますね。彼女の主人たちは自分らの利益を得る望みが絶えたのを見て、パウロとシラスとを捕らえ、役人に引き渡すため広場に引きずっていった。それから二人を長官たちの前に引き出して訴えた。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。で、群衆もそれに、そうだそうだ、加担したということなんですね。まあ、ピリピというのは、前回も見たように自由都市ですから、信仰も自由なんです。ところが、その自由な信仰であっても、やっぱり町をかき乱すとなってくると、長官たちは黙ってはいられないわけですね。それで、異端による騒乱罪ということにしてですね、で裁判なしにですね、こんな風に彼らはしたんです。22節から。群衆も一斉に立って二人を攻め立てたので、長官たちは二人の上着を剥ぎ取り、鞭で打つことを命じた。それで、二人に何度も鞭を加えさせた後、獄に入れ、獄吏にしっかりと番をするようにと命じた。獄吏はこの命令を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かせをしっかとかけておいたということが起きたわけなんですね。無実なんですけれども、裁判もなしに、鞭打ち、ローマの鞭というのは普通の鞭じゃないんです。そこにいろいろなものがついてるんです。骨とかですね、金属片とかついてて。もうこれは大変な痛みを起こすものなわけなんですね。その鞭打ちをして、奥の獄屋と言います。その当時、獄は3つあったと言います。その奥の獄屋ですから、重罪人の獄屋に入れてしっかりと鍵をかけただけじゃなくて、足かせもかけたと言うんですね。これは本当に大変なことになってしまったわけなんですね。それで、囚房のところにですね、下の左側の写真、これは、聖パウロの牢獄と書かれているところなんです。こういうところがあったんです。で、そこのところに、パウロとシラスなんですね。テモテとルカは、二人ともギリシャ人ですから、ユダヤ人ではないので、この時に逮捕はされなかったようなんですね。本当にこのことが、どんなにひどかったかということを、パウロはやがてピリピから解放された後で、テサロニケに行くんですね。テサロニケ人への手紙というのが、後に書かれますけども、そこでこんな風にパウロはこの時のことを語っているわけなんです。あなた方が知っているように、私たちは先にピリピで苦しめられ、恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神に勇気を与えられて、激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語ったのである。と、テサロニケ人への第一の手紙の2章1節から2節のところで語っています。どんなにか大変だったかということをですね、この後で語っているわけなんですね。まあ、このところを見てですね、私は思いあったのは、今回の旅行で後から振り返って一番大変だったのはやっぱりピリピだったなということなわけなんですね。雨と鞭というふうに言葉がありますけれども、パウロたちが受けたのは鞭打ちですけど、私たちは雨打ち、ちょっと雨の感じが違いますけれども、ずっと雨にね、降りしきられたんです。ところがその中で、ガイドさんはね、ちょうどここに出てくる女性のようにね、語り続けるわけですよ。決してそのピトーナの例に 取り憑かれた女性ではないんですよ。何しろまだ2日目ですからね、一生懸命雨の中でも彼女は傘を差しながら頑張って解説をしたんです。で、私たち一人一人にね、ヘッドセットが与えられてまして、で、彼女がどんなに離れてても、なぜこんな広大な遺跡ができたのか、なぜここが滅んだのかということをですね、詳しく歴史解説をするわけなんですよ。でもね、それは本当に私たちにとってはね、もういいから帰ろうよと言いたかったんですが、何しろ二日目です。もういいからっていうふうに言うことはね、はばかられたので、みんな黙っていました。その代わりね、新学生たちが面白いことを始めたんです。聖書のところを題材にしてですね、そこで即興の聖劇を始めたんです。で、ここで、パウロはこんな風に逮捕されたんだ。いうふうなことをですね、学生たちが言って、で、それを見ていた大人たちが、わあ、いいぞいいぞ、持ってやれとかって言ってですね、むしろそこのところで、パウロたちが解放されるところまで劇をやってくれたので、ハレルヤーということでね、大人たちは解説をしているガイドさんのところからスーッとみんなですね、レストランの方に引っ込んでいったんです。で、私も一緒についていきました。ということで、取り残されたのはガイドさんなんですけれどもね、いや、本当にイエス・キリストの名によって命じるその女から出ていけというふうに叫んだこの言葉ね、もういいですというふうに言いたくなる気持ちっていうのは、私たちも本当にピリピで覚えたことなんです。ただ、そうは何しろいいガイドさんですからね、本当に親切なガイドさんなので言えませんでしたけれども、そういうことを思い合わせたわけなんですね。さて、パウロたちは獄中に囚われの身となりました。そのことをですね、25節からこんな風に書かれています。真夜中頃、パウロとシラスとは神に祈り、賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていたとあります。このところを直訳しますと、神に祈りながら賛美歌を歌い続けたと書かれているんです。こういう状況の中で賛美歌を歌うというのは、これは本当に不思議なことですね。でも、エレミア書の中にこういう言葉があるんです。その名を主と名乗っておられる者がこう仰せられる。私に呼び求めよう。そうすれば、私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。私の名を呼べというのは聖書の中にいろいろ見ることができますね。パウロたちはこの時に主を呼び続けたんです。ですからパウロたちの心は奴隷の囚人たちや自分たちを騒乱罪で獄に閉じ込めた長官たちに向かっていないんです。パウロたちの心はひたすら主に向けられていたんです。だから賛美歌を歌うわけですよね。イエス様もこのように言ったことがあります。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろう。しかし、これらのあらゆる出来事のある前に、人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。しかしそれはあなた方が証をする機会となるであろう。だからどう答弁しようか前もって考えておかないことに心を決めなさい。あなたの反対者の誰もが抗弁も否定もできないような言葉と知恵と私が授けると言っています。パウロはこの後テサロニケに行くんですけども、テサロニケで語ったことを見ると、パウロは週末が近いという思いを抱いていたようです。そしてその時に、こういう迫害が起きる。しかし、ひるむなという言葉をイエス様がおっしゃったことを、彼らも覚えていたんじゃないでしょうか。そしてひたすら主に向かって祈りと賛美を捧げていたということなんですね。それは不思議な歌だったと思います。だって囚人たちもですね、耳を澄まして聞き入っていたとあります。これはね、単に聞くという言葉じゃないんですよ。熱心に聞く、傾聴するという言葉なんです。非常に珍しい言葉が使っています。 囚人たちは、なんだこの賛美歌は、場違いだというふうに思ったはずです、最初は。こんな大変な時に、この賛美歌はなんだ。でも、その賛美歌を祈りに聞きながら、彼らは深く心が満たされていったんじゃないだろうか、と思うんです。だから、耳を澄まして聞き入っていたと、いうふうに、ルカは伝えているわけなんですね。だからその直後にですね、大地震が起きるんです。そして、パウロたちと囚人たちは、この獄屋から解放されたんです。でも、囚人の誰一人、獄の扉が開いても、一人も逃げようとしなかったということが次に伝えられているわけですね。こんなことはありえないですよ。でもそれぐらいに彼らの心は満たされていたということなんですね。ですから26節はこんなふうにレポートされています。ところが突然、大地震が起こって、獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。そして彼らは一人も逃げないわけです。慌てたのは獄吏の方です。彼がむしろ大地震にパニックとなったということがあったんです。もうこれでは自分の責任が果たせないと思って、あわや自殺しようとした。その時にパウロは28節でこのように言っています。そこでパウロは大声を上げていった。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。パウロが命令したんじゃないんです。囚人たちはみんなそこに留まっていたという奇跡が起きているわけなんですね。獄吏はなぜパウロたちが逮捕されたか知っています。この方は救いの道を伝える人たちだということ。そのために獄に入れられた。しかも鞭打ちを受けた。しかしその不思議な祈りと賛美の後でですね、この大地震が起きて、聖なる恐れに彼は満たされたんじゃないでしょうか。だからこのように獄吏が言うんですね。29節。すると獄吏は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。それから、二人を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。と言ったところ、パウロとシラスは言ったんです。主イエスを信じなさい。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われます。と言ったんですね。ここで、私たちの翻訳では、あまりよくわからないんですけれども、30節で、先生方と獄吏は呼んでいますね。これは、主の複数形なんです。主である皆さんというふうに言ってるわけなんですよ。ところが、パウロの答えは、主はただ一人、主イエスを信じなさい。一人の主イエスを信じなさいと言ってるんですね。私たちが主ではなく、主はただお一人、イエスを信じなさいと。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われますと言ったんです。でもそれだけじゃないんですね。32節で、それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた。その結果、家族一同がバプテスマを受けて救われるものとなったということが起きるわけなんですね。どんな風な神の言葉を語ったのか、ここには書かれていません。でもこういう言葉だったのではないだろうかと思うのはですね、この5年後、パウロはローマの人々に手紙を書いています。その中の一節にこういうところがあります。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち、自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて、彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ユダヤ人とギリシャ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからである。なぜなら、主の皆を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。ローマ人への手紙10章の9節から13節です。主の名を呼び求めなさい。救う力がある。ただお一人の主の名を呼び求めなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。と。だからですね。こうして、獄吏の家族は洗礼を受け、大きな喜びに包まれた。ここでも大きな救いと解放が語られているわけなんですね。この出来事を読みながら、 私にとってヘッドセットからよどみなく聞こえてくる詳細な歴史解説は苦痛でしかなかったんです。雨が降りしきる中で、歴史解説はいらないと思いました。でもその雨が降りしきる廃墟でですね、演じられた学生たちの声劇、主がどんな大きなことをしてくださったか、その時にパウロがどう言ったのか、その神の出来事と御言葉というのは大きな大きな喜びでした。だからみんなと共にハレルヤーと言ってですね、美味しいランチが待つレストランに向かったわけですね。そこのところが今日の週報の後半でこんな風にまとめてみました。とうとう私たちは該当聖書箇所を台本にして即興声劇をし、さっさとランチが待つレストランに向かいました。温かいコーヒーで食べたソーセージのランチは美味しかったな。ガイドさんはどうなったかって？静かにレストランに入ってきて、その後何事もなかったかのようにお仕事をしておられます。ピリピでのパウロの観難を実体験する思いでした。風邪もひかず守ってくださった神様に、今日も明日もハレルヤ、これ晴れてほしいという思いを込めてハレルヤ、本当に次の日は晴れました。雨はその日だけだったわけなんですけどもね。まあ人生にはいろいろな困難、寒暖が突然襲ってきます。そしてそれは私たちを破滅に追い込むだけに見えがちです。しかしその寒暖から私たちを解放する力があるのは神様だけなんですね。そしてその道からの起爆剤はパウルたちがしたことです。信仰による賛美と祈りです。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。私たちを患難から救うことができる主イエスの名を呼び、解放の御業を信じ待ち望みましょう。なぜなら晴れない雨はなく明けない夜はないからです。感謝してお祈りしましょう。天の聖なる神様、思いがけない患難や災難をもあなたは幸いに導いてくださるお方です。患難からの解放は私たちの信仰の叫びに応えてくださる主の御力によるものです。救い主なる御子イエスを信じます。どうぞ私と私の家族、また患難にある人々をお救いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
久しく待ち Thank you.